もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、45歳です。
45歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
53歳です。
53歳。奥さんは？
はい、高校2年生の長女が16歳と、
はい、
あと小学校5年生の長男が10歳です。
はい、わかりました。それで、どんな相談ですか？
主人なんですけれども、
はい、
私DV を受けておりまして。
DV っていうと具体的にはどの程度の暴力ですか？
顔を叩かれたりだとか、
はい、
物を投げられたりだとか、暴言はほぼ、はい、毎日ではないですけれども、
はい、
いつもです。
いや、物を投げるときは、
はい、
怒ってで壁に投げるんじゃなくて、あなたに向かって投げてるわけね。
はい、そうです。
どんなものを投げてるの？
最初に物を投げられた時は2リットルのペットボトルを投げられまして、うん、最近では私のお茶碗を投げられました。
顔を叩く、
はい、
あなたに向かって物を投げている、
はい、
そういう暴力が、
はい、
毎日ではないけれどもかなりある。
暴力自体はそんなに頻繁にはないのですけれども、
ええ、
暴言は本人がやっぱりちょっと気に食わないなと思えば、
うんうん、
はい、
暴言はどんなような暴言ですか？
出て行け、離婚する。
あ、出て行け、離婚する。
それから今すぐ出て行け、はい、もうババアとかそれこそそういったようなことも言います。
うん、でそれもいつ頃からですか？
はい、10ヶ月ぐらい前に一度、
うん、
そもそものきっかけが一番下 の、 長男に対して、私が仕事で出てる間に例えば勉強しないであるとか、
うん、
まあ、そういった理由でなんか叩いたり蹴ったりしていたようなんです。
叩いたり蹴ったり、
はい、
これはもう完全な DB ですね。はい、そうなるとね、相手は10歳ですからね。
はい、
どうしてあんたが分かったわけ？
息子は直接は言わなかったのですが、
うん、
小学校の先生に、
うん、
僕お父さんに叩かれてるんだって言って、
はいはい、
はい、で私もちょっとカウンセリングを受けてたものですから、学校の、
はい、
その時に、はい、息子がそう言っていますってことも聞いて、
うん、
私も、まあ、主人のことで相談していたので、
うん、
児童相談所の方にカウンセラーの先生がお電話してくださって、一回児童相談所の方が間に入って別居したんですよ。
うん、
で1ヶ月実家に帰って、それからまあまた戻ってきたんですけれど、
うん、でそれをあなたは直接小学校5年生のこの子から聞いたんではなくて、
はいはい、
学校の先生から聞いたということですね。
はい、叩いたり蹴ったりという場面は私も長女も見てはいたんですけれども、
はい、
でもあざができてたっていうのは私知らなくて、学校に行った時に先生にそれを見せたようなんですよ。こういうふうにお父さんにされたんだって。
そうすると、あなた自身がもう本当に深刻で、
はい、
かなり心理的に追い詰められた状態ですね。
そうです。
普通あざができれば分かりますからね。
はい、
でそのあなたが追い詰められるような暴力が始まったのはいつなんですか？10ヶ月前っていうのは子供の話でしょ。
はい、
おおよそどのぐらい前からやってたの？
1年。
あ、
それまでは言葉がきついところはありましたけれども、
うん、
暴力振るったりだとか、まあ、子供に手あげたりだっていうことはなかったんですけれども、
うん、
夫はちょっとうつ病を患いまして、でうつ病を回復して今こう逆に下がった状態じゃむしろ上がったような状態で、すごくやる気に満ちて、俺は神なんだっていうぐらいのやる気を見せてやってるんですけれども、
うん、
うつの状態だった時はお薬いただいて、
うん、
病院にかかっていたんですけれども、
うん、で通院はしなくなった。
はい、本人調子良くなっ て、うつの状態の時に仕事のミスだとか、やっぱりこうどうしてもちょっと薬の副作用でなんか眠気が出てしまったりだとかで降格してしまってお給料も下がってしまったんです、
うん、
でそのことがすごくあの主人にとってはやっぱりこうショックというか、
うんうん、
プライドが傷つけられてたようで、
うん、
そのプライドを今巻き返そうっていうふうにして、
うん、
あの頑張ってるんですけれど、ただその頑張りが私がその逆におっとりしてたりこうのんびりしてるところがなんか腹立たしく思えるみたいで、そんなにお前のんきにやってんじゃないよっていうふうに言われたりもするし、
うん、
まあ、子供にも葉っぱをかけたりします。
で今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
どういうことですか。
はい、そういった夫のそばを離れたいというふうにも思うこともあるんですけれども、
はい、
実家だとか、まあ、義理の実家であったりも離婚はしないでその場で、まあ、我慢するような形で言われるんです、はい、
それで、まあ、あなたとしてはどうしたいと思ってるの。
離婚はちょっと考えられないので、でも夫が 100% 悪いのかと言われれば、
うん、
こちらにもきっと何かこう非があるのかもしれないですし、何かこう打開策があれば教えていただきたいなというふうに思ってお電話したんですけど。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の塩野谷孝之先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、お話伺っている限りだとね、
はい、
なんで離婚しないのかなっていうふうに素朴に思うんですけれども、
はい、
向こうのね、義理のお母さんから我慢しなさいと言われている、
はい、
あなたの方のご実家の方も離婚はするなと言っている、
はい、
だから離婚を思いとどまってるっていう感じなんですか。
経済的なものが大きいです。
ご主人は先ほど降格したっていう話がありましたけれども、収入的にはかなり余裕がある。
いえ、逆に収入がなくてそのことへの喧嘩も多いです。
ご主人は資産は、
今持ち家なので。
持ち家、
はい、
うん、
でも借金もあるので。
それ家のローンですか。
いえ、個人的にギャンブルだったり。
ギャンブル、
はい、競馬とパチンコが好きなものですから、
うん、
私もその借金のことは知らなかったんですけれども、破ってあったハガキを見たらその借金のなんか督促のハガキだったので、あ、借金してるんだっていうのはその時分かりました。
ほう、第三者的に見てね、
はい、
このご主人が、
はい、
あなた方の家族と一緒に円満にやっていくっていうのは、
はい、
結構難しいんじゃないかなっていうふうに、
はい、
正直言ってそういうふうに感じました。
はい、
であなたがなぜその離婚を考えないのか、
はい、
経済的な問題というふうに言いましたけれども、
はい、
あなたの家の、ね、家計をね、
はい、
このご主人がいないと成り立たないかというと多分そんなこともないと思うんですよね。
はい、
だから経済的な問題だけが、
はい、
離婚を選択する足かせになっているんだとすれば、
はい、
そこはね、なんとかいろいろ手当があるとは思います。
はい、
離婚をするかしないかは別として、
はい、
やっぱり離婚の選択肢というのをね、
はい、
持った方がいいと思います。
はい、
でそういう選択肢を持って、
はい、
ご主人と向き合わないと。
あ、はい、
ご主人の方はね、
はい、
自分がどんなその横暴な態度を取ろうが、
はい、
こいつは俺なしでは生きていけないんだと、
はい、
いうふうに、まあ、思い上がってしまうと、結局今の状態がずっと続くことになってしまいますんで、
はい、
あなたのためにもならないし、
はい、
何よりもその DV を受けてる息子さんのためにもならないですし、
はい、
そこはやはりその離婚という選択肢をきちんと持っていただきたい、
はい、
でそこでそういう話をする上でね、
はい、
殴られたり怒鳴られたりすることがね、怖くてなかなかそういう冷静に話ができないというのであればね、
は
い、まず別居してみるっていうこともね考えてもいいんじゃないかと思います。
はい、
で離婚をした場合の生活費というのはね、
はい、
子供たちが育つまではご主人からきちんと養育費を払ってもらうこともできるはずですし、
はいはい、
少なくとも今の生活水準を維持するぐらいのね、
はい、
養育費はご主人が払う必要がありますんでね、そこはきちんとね、離婚という選択肢、そしてその離婚に至る途中の経過なのかもしれませんけれども、
はい、
別居をするという選択肢、 これをきちんと持った上で、ご主人ときちんと向き合って、そしてきちんと治療を受けて、このような状態じゃなくならないのであれば、もう、私たちは出ていきますと、いうようなね、そういう強い態度で、望まないといけないんじゃないかなと思います。でね、身の危険を感じた場合にはね、DV のシェルターって聞いたことありますかね。そういうところもありますし、そのシェルターどうやってそのシェルターに行くことができるのかっていうのは、最寄りの警察署にね、相談をすればいろいろなアドバイスをしてくれると思いますんで、もしそういう身の危険を感じてるんであれば、迷わずにね、警察に相談をして、そういう避難をする場所を紹介してもらう。そんな風に考えていただく方がいいんじゃないかと思います。
はい、わかりました、
今は塩谷先生のおっしゃったも通りで、強い態度という以外のことがないんですけどね、ご主人はね、今問題はさっきうつ病と言いましたけれども、もっと深刻なのはこれギャンブルでしょ。借金があるっていう。どのぐらいあるの？
50万ぐらいです。
でギャンブルは治ってないわけでしょ。
はい、毎週土日は、自分で。
それでもう一つ、あなたの言ったことで、全て夫が悪いわけではないと、私の方にも悪いところはあるって、こういう言い方しました。これはね、ギャンブル依存症の妻の調査っていうのがあるんですけれども、これがみんなあなたと同じなんです。
そうなんですか。
奥さんの悪くないんだけれども、これは日本もアメリカも日米両国通じて、ギャンブル依存症の夫の妻の言うことは、私が夫をそうさせてしまった、離婚は考えない、私が悪い、で、あなた両親もこのままあなたを離婚しないように言ってるわけですよね。
そうです。
あなた小さい頃、両親との関係で苦労してますね。そうでしょ。
ずっといい子でした。
辛かったんでしょ。
辛かったです。
そこです。
はい、
これもまたね、
ギ
ャンブル依存症の妻の共通性なんです。小さい頃から我慢してるの。自分を主張することが全くないんです。
そうでした。
ギャンブル依存症で信頼される本の中に、ルージングユアシャーツっていう本があるんですけどもね、無一文になるっていう、あなたのシャーツをなくすっていうのは、その本の中に、あなたのような妻に対して言ってる言葉、あなたは悪くないです。
悪くないですか。
悪くないです。あなた小さい頃から全部我慢してきた。で、なんかいいことありました？
何もいいことなかったと思います。
何にもいいことないです。これからどうなると思います？
ずっと続くんじゃないかなと思います。
ずっと続くよりもっともっと悪くなります。夫の暴力はもっとひどくなりますし、ギャンブルの借金はもっと増えますし、あなたは、もっと今以上に自虐的になって、私悪いっていたしますよ。今日を人生の折り返し点、起点として、私は悪くない。
私は悪くない。
そうです。もう一回言ってください。私悪くない。
私は悪くない。
そう、
悪くないです。
これから新しい人生が出発します。
ありがとうございます。
自分を主張してください。よろしいですか。
どう
も失礼します。あなたは悪くない、覚えておいてください。
どうも、日本放送朝ぼらけ上柳雅彦です。有楽町の街で働いている方、生活をされている方のお話を私上柳がたっぷり伺う番組、有楽町人散歩。街の魅力、豊かさについて話すだけではありません。有楽町という街を象徴するテーマソングを作るプロジェクト、有楽町歌作り計画もスタートしているんです。一般の方からいただいた楽曲を音楽プロデューサー本間明光さんと共に歌にするんですね。街を知り、人を知る有楽町人散歩はお持ちのスマートフォン、パソコンでお聞きください。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションでどうぞ。
お送りしましたテレフォン人生相談。今日のご相談相手は弁護士の塩野谷隆之さん。パーソナリティは加藤泰造さんでした。なお電話でのご相談は